足利キャスト。
キャンバがアフィニティを買収した話について触れておきたいと思います。一般の人にはあまりニュース的な価値のある話じゃないと思うんですが、デザイン界隈としては結構大きなニュースだと思います。私もこのニュースを見て思わず大きな声を上げました。それで家族から何事だと聞かれて簡単に説明したんですが、当然家族は全く興味がないようでした。キャンバはオンラインで使えるノンデザイナー向けの、デザイナーじゃない人向けのデザインツールです。企業が SNS に投稿したりするような画像を内製化できるツールと言えると思います。今回のこの買収でキャンバが出していたメッセージを見ると、2013年にスタートして、今では1億7500万人以上の人が使ってるらしいです。オーストラリアの会社です。そして買収したアフィニティというのは、会社の名前ではなくて、ブランド名、ツールの名前です。開発しているのはセリフという会社で、イギリスの会社みたいですね。キャンバもアフィニティもどちらもアメリカじゃないというところが面白いですね。アフィニティはプロ向けのデザインツールとして、アフィニティデザイナー、アフィニティフォト、アフィニティパブリッシャーという3つのツールを提供しています。この3つのツールがアドビでいうところのイラストレーター、フォトショップ、インデザインに相当するような競合するツールとなっています。ベクターデザインのツールと画像加工、ビットマップの画像処理のツールと、それらをレイアウトする、レイアウトデザインのツール、それらが揃ってるんですね。この3つの分け方というのが、もしかするとちょっと古いのかもしれないんですが、もともと Adobe が印刷物を作りますと、印刷物をデザインしますという時に必要なツールとして、この3種類のツールを組み合わせて使うということが提唱されたというか、必要なツールとされてきたんですね。なので、ウェブデザインとかアニメーションとか、今の時代に即したデザインツールと考えるとちょっと違うのかもしれないんですが、昔ながらの Adobe の3つのツールに完全にそれぞれ対抗するツールを用意してるんですね。アフィニティのツールはパソコンにインストールして使うデスクトップアプリケーションです。Mac 版、Windows 版がありますし、iPad 版もあります。iPad 版も機能的にかなり充実していて、iPad でベクター編集をするんだったら、アフィニティデザイナーがいいよという入り口で私はアフィニティのことを知りました。サブスクリプションではなく、買い切りで3つのアプリケーション、それぞれ1万400円と、非常にお安いです。そして、3つ全部使えるユニバーサルライセンスというのが24,400円なので、これを購入している人が多いと思います。ユニバーサルライセンスを購入すると iPad 版も使えるようですね。なので、キャンバはオンラインのツールで無料でも使えますが、サブスクリプション型でプロプランは月々いくらとか払っていくスタイル。一方、アフィニティの方は、買い切りで一回お金を払うだけで使い続けられて、パソコンにインストールして使うツールと、全く性格が別なものになっています。オンラインツールかデスクトップツールかの違いは別として、キャンバに買収されたことによって、アフィニティがサブスクリプションになるんじゃないかと。 買い切りじゃなくて月額いくらという形になってしまうんじゃないかという心配の声がこの買収の発表で多かったようです。で、それに関してはすぐにアフィニティとキャンバから4つの制約というのが発表されたんですね。で、その中の一つに永久ライセンスを提供し続けると。この永久ライセンスというのが買い切り、一回買ったらずっと使い続けられるということですね。なので、買い切り、一回買うだけという形式はなくならないので、安心してくださいねと宣言したわけなんですが、サブスクを導入する場合も永久ライセンスと並ぶオプション扱いにしますと言っているんですね。わざわざそう言ってるということはサブスクも導入するのかなと。キャンバとセットでお安くなるとかそういうことなんですかね。あと、そもそものアフィニティ製品は継続して開発を続けていきますよと。アフィニティスイートに対する投資を強化し、新機能の開発を加速させるということも宣言していました。買収されてエンジニアが全員キャンバの開発に移るよとかではなく、ちゃんとアフィニティ製品は今後も継続して開発していくと宣言したわけで、これも安心材料ですね。他にも学校と非営利団体にアフィニティを無償で提供する。デザインコミュニティからのフィードバックを尊重して製品開発に反映させていくということを宣言していました。もともとこの買収に関しては日本ではアドビがフィグマを買収した時のような反発の声とか心配する声はあまりなくて好意的に受け入れられているように感じていました。でも海外での反応はそうでもないようで、批判的な声を結構目にしました。やっぱりアフィニティに独立した組織としてアフィニティ製品を提供し続けて欲しかったということなんでしょうね。およそ18ヶ月くらい前にアフィニティの公式のツイッターのアカウントでアフィニティは買収されないよ的なことを投稿してたんですね。そう言ってたのに裏切られたみたいな感情もあるみたいですね。心配している、批判している人には。個人的にはこの買収の話を聞いて全く思いもよらなかった。驚いたんですが、なかなか面白いなと。アドビに対抗する連合軍みたいになっていいんじゃないかなと感じました。別にアドビが嫌いとかアドビを倒してほしいとかいうわけでは全然ないんですが、そういう対抗するところがあった方が面白いですし、キャンバアフィニティ連合がもっと力をつけていたら、アドビがフィグマを買収する話もなくならずに承認されてたのかもしれないなとか思ったりもします。ただ資金面とか以外でキャンバとアフィニティのツールとが連携していく相乗効果とかユーザーへのメリットというのが今のところあんまりイメージできないなとも感じています。Adobe のイラストレーターとか Photoshop などのデスクトップのツールとオンラインの Adobe Express が連携するのは Adobe のツールを使っているデザイナーがたくさんいるのでメリットをすごく感じるんですが、アフィニティはやっぱり使ってるデザイナーの数が少ないので定番のツールというわけではないので連携してもあまりメリットが感じられないなということですね。あとこういう話が出てくると類似する別なツールに注目が集まるということもありますよね。Adobe が Figma を買収すると発表した時には Figma の代わりになるような Figma と似たツールが注目されました。で、同じようにアフィニティじゃないツールとしてリニアリティシリーズというんですかね。リニアリティカーブと リニアリティムーブという2つのツールを提供しているリニアリティに注目してみるのもどうかなと考えてみたんですね。リニアリティムーブは以前足利キャストで紹介したアニメーション制作のツールで、リニアリティカーブはアフィニティデザイナーと競合するような、アドビーイラストレーターと競合するようなベクターデザインのツールです。以前はベクターネーターという名前だったので、その名前で知ってる人も多いと思います。ただこのリニアリティなんですが、完全無料で提供していて、どうやって儲けるのというようなツールだったんですが、最近ついにサブスク化していました。月額 $12.99 です。しかも無料版の制限が結構きつくて、無料版だと3つまでしかファイルを作れませんと。あと商用利用できるのもプロ版以上ですということで、無料ではちょっと使いにくくなっちゃったなと。このサブスクリプションの金額でリニアリティムーブとリニアリティカーブの両方使えます。ただ有料化して今後ますます期待できるんじゃないかなとも思っています。今回は以上です。足利浩二がお届けしました。
キャスト足利。